131章。無実の王が悔いの上で苦しむ。マタイ27章33から44節。マルコ15章22から32節。ルカ23章32から43節。ヨハネ19章17から24節。章の内容。イエスは苦しみの悔いに釘付けにされる。頭上に掲げられた罪状ゆえにイエスは馬鹿にされる。イエスは地上のパラダイスで生きる希望を与える。イエスは都からあまり遠くないところにある処刑場所へ連れて行かれます。他の二人の強盗もそこで処刑されることになっています。そこはゴルゴタ、つまりドクロの場所とも呼ばれており、離れたところからもよく見えます。有罪とされた三人は服を脱がされます。それから、鎮痛剤としてもつ薬と炭汁を混ぜたブドウ酒が与えられます。エルサレムの女性たちが準備したようで、ローマ人の兵士もそれが与えられるのを止めません。でもイエスは少し味見した後、それ以上飲もうとしません。なぜでしょうか。重要な試練の間、感覚を鈍らせることなく、死ぬまで意識をはっきりと保って忠実でありたいと思っているのです。イエスは杭の上に寝かされます。兵士たちがイエスの手と足に釘を打ち込みます。釘は肉と靭帯を貫通し、イエスの体に激痛が走ります。杭が垂直に起こされると、傷口が体の重みで裂けるため、痛みはもっと耐え難いものになります。しかし、イエスは兵士たちを大声で罵ることなく、こう祈ります。父よ、彼らをお許しください。自分たちが何をしているのか知らないのです。ルカ23章34節。ローマ人には犯罪者の罪状を掲げる習慣があります。それでピラトは、ナザレ人イエス、ユダヤ人の王と書いたものを掲げます。大勢の人が読めるよう、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれています。イエスを殺すよう強く求めたユダヤ人をピラトがいかに軽蔑していたかがわかります。罪状を見て動揺した祭司長たちは、ユダヤ人の王とではなく、自称ユダヤ人の王と書いてください、と抗議します。ところが今回、ピラトは言いなりにならず、私が書いたことだ、と答えます。ヨハネ19章19から22節。怒った祭司長たちはサンヘドリンでの裁判でしたのと同じ嘘の証言を繰り返します。それで通行人たちも頭を振ってあざけり、次のような暴言を吐きます。おやおや、神殿を壊して3日で建てるものよ。苦しみの杭から降りてきて自分を救ってみろ。祭司長たちや立法学者たちも、イスラエルの王キリストに、今苦しみの杭から降りてきてもらおうではないか。そうしたら信じよう、と言います。マルコ15章29から32節。イエスの両脇で杭につけられている犯罪者たちまでが、ただ一人無実であるイエスのことを非難し始めます。ローマの4人の兵士たちもイエスをからかいます。彼らはおそらくブドウ酒を飲んでいたのでしょう。それでイエスにも飲ませる真似をします。さらに、イエスの頭上にある罪状を見て馬鹿にし、ユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ、と言います。ルカ23章36-37節。考えても見てください。道、真理、命である方が、不当な虐待と侮辱すべてにじっと耐えているのです。自分を見ているユダヤ人たち、馬鹿にしてくるローマの兵士たち、両脇にいる犯罪者たちを非難することは決してありません。四人の兵士はイエスの外衣を取り、四つに分けます。そして、くじを引いて分配します。しかし内衣は縫い目がなく、上から下まで折った上等のものでした。それで彼らは、これは裂かないで、誰のものにするかをくじで決めよう、と言います。そのようにして、次の予言が実現します。彼らは私の外衣を自分たちの間で分け、私の衣服のためにくじを引いた。ヨハネ19章23-24節。 詩編22編18節。しばらくすると、犯罪者の一人がイエスは本当に王であると認めるようになります。その人はもう一人の犯罪者を叱ってこう言います。神を少しも恐れないのか、同じ処罰を受けているのに、我々の場合は当然だ。自分がしたことの報いを受けているのだから。しかしこの人は何も悪いことはしていない。それから、イエスよ、王国に入るときに私を思い出してください、と言います。ルカ23章40から42節。するとイエスは、今日あなたに言います。あなたは私と共にパラダイスにいることになります、と言います。王国ではなくパラダイスです。ルカ23章43節。これは王国でイエスと一緒に王座に座るという使徒たちに対する約束とは違います。とはいえこのユダヤ人の犯罪者は、エホバがアダムとエバに与えた地上のパラダイスについては聞いたことがあったでしょう。それで、この男性は死ぬ前に地上のパラダイスで生きるという希望を抱くことができました。復讐の質問。用意されたブドウ酒をイエスが飲まなかったのはなぜですか？イエスの頭上にはどんな罪状が掲げられましたか？ユダヤ人たちはそれを見てどう反応しましたか？イエスの服についてどんな予言が実現しましたか？イエスは犯罪者の一人にどんな希望を与えましたか？